FBS へようこそ。続けてヨハネの福音書を見ていっています。今日は6章を見ます。6章でイエスが水の上を歩かれるところを見ます。6章の16節から24節です。できるだけとってもシンプルな FBS の計画に従って読んで書いて分かち合って聞いていってください。皆さんを励ましたいです。ぜひ分かち合いのパートナーと一緒に毎日分かち合ってください。私のとっても身近な友人がこの箇所についての黙想を送ってくれました。私は本当に彼の分かち合いを通して心が動かされました。そこからいくつかだけ読んでいきたいです。彼が書いたのはイエスが38年間病を患った人からの、分かち合いです。私の友達がこのように書きました。イエスは何年も何年も霊的に不自由な私たちのところに来て、心の底から憐れみを持って治りたいかというとってもシンプルな質問を私に投げかけてくれています。イエスは本当に癒されたい、良くなりたいという人たちを探し求めています。私たちはなんで自分が良くなっていないのかなどと言い訳を言いたがりますが、イエスがとってもシンプルに、私たちに対してあなたは癒されています。それだけではなく、イエスが私たちのところに戻ってきて、大丈夫、回復はうまくなっているか確かめてくれます。イエスだけが私たちを癒すことができる方です。私たちがこのイエスについて他の人に伝えたいことは素晴らしいことです。聖霊が私たちが読んで、御言葉を学んでいるときに働いてくれています。また私たちがお互いと御言葉の分かち合いをしているとき、聖霊が働いてくださっています。もし皆さんが成長したくて、神様を経験したくて、周りの人に祝福となりたいなら、ぜひ聖書を学んで周りの人と分かち合ってください。一緒に祈って心を今日イエスの前で整えていきましょう。天の神様、あなたの十字架感謝します。私たちの罪を許してくれて感謝します。あなたの愛と憐れみ感謝します。あなたの御霊が私たちのうちに住まわれることを感謝します。私たちの目開いて心整えてください。あなたの言葉を理解し、私たちが従っていき、また分かち合うことを通して他の人とへの祝福となれることを祈ります。私たちが御言葉を分かち合うときにキリストの栄光があらわにされることを祈ります。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。イエスが水の上を歩くストーリーです。ヨハネの6章の16節から24節です。まず16節と17節を読みます。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていった。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。このガリラヤ湖というのは、12キロも渡るのに、距離があります。弟子たちが真ん中の方にいたところでしょう。突然、嵐が起こりました。彼らは恐れていました。彼らはイエスがやっている、イエスが見せられた奇跡を目の当たりにして喜んでいた。すごいとこに俺たちいるよな、という状況だった。イエスがこの5000人を食べさせました。すげえこと見てきたよね。でもここでは彼らが人生の嵐の中でもイエスを信頼することを学んでいきます。イエスが彼らと一緒にいなくてもイエスを信頼していけるということを学んでいきました。17節でイエスはまだ彼らといなかったというふうに書いてありました。 ほとんどの人たちこの話知っていると思います。ここでヨハネが教えようとしているのは、イエスがまだ弟子たちといなかったっていうことを強調していると思います。15節からイエスがまた自分だけ退いて一人で山に登られたということを見ました。この大きな奇跡、5000人の人を食べさせること、また水の上を歩く人、その間にイエスは一人で父と一緒に時間を過ごした。イエスがこの奇跡をこう並べていったと思うことは間違いだと思います。イエスは人間であった。で、人間としてイエスがやったすべてのことは御父とに頼っていた、御父の導きによって行っていた。イエスの優先順位というのは御父と時間を過ごし御父に従うことでした。イエスが忙しい時も人に囲まれている時も一人になって神と時間を過ごした。18節から20節、湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出したところ、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。弟子たちは嵐をも恐れていたし、イエスが歩いてくるのを見てまた恐れに駆られた。彼らはそれが幽霊だと思っていたみたいです。マタイの14章の26節で同じストーリーがありますけど、イエスが来たのを見て彼らが恐れて幽霊だとお互いに言って恐れをおののいた。彼らがイエスが来る前にイエスを信頼して行く必要があった。でもイエスだと見えた時、私だ恐れるなと言った時、ほっとしたでしょう。私たちが生きていく中でイエスが私たちに恐れるなって言ってくれているのを理解しないといけない。またそれだけではなく、私たちがずっと一緒にいてくれる、共にいてくれる方だというのを理解しないといけない。イエスの臨在、イエスの臨在が平安をもたらします。また私たちを慰め、私たちの魂に癒しをもたらします。恐れるなという言葉は聖書で300回以上出てくることです。ほとんどが私が共にいるからという言葉がついてきます。いくつか見ていきたいと思います。ヨシュア記の1章の9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない。おののいてはならない。あなた方が行くところどこででも、あなたの神、主があなたと共におられるのだから。また、イザヤの41章10節では、恐れるな、私はあなたと共にいる。また、有名な詩編の23編の4節で、たとえ私が死の影の谷を歩むことがあっても、私は、災いを恐れません。あなたが私と共にいますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。イエスが私たちと共にいてくれて、私たちを絶対見放さないということという約束というのは、本当にどんな祝福のことでしょう。想像できないぐらい嬉しいことですね。21節で、それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。ここで奇跡が2つもあったということに気づいていきましょう。まず1つ目が、イエスが水の上に歩いて弟子たちの船まで行った。2つ目が、船が突然イエスが乗ったら岸まで行った。行こうとしていたカペマウムまで着いた。ある学者たちがこのように見ていっています。他の案もありますけど、このように見ている人もいます。イエスと弟子たちが突然テレポートしたようなことにも捉えられます。なぜイエスが歩いて弟子たちのところに来ましたか。 なんでイエスは他の船に乗ってこなかったのでしょう。イエスはここで弟子たちに何を教えようとしていたのでしょう。またイエスは私たちに何を教えようとしているのですか。イエスは弟子たちに、群衆が自分を王としようとしていることが間違っていることだ、間違った考えだと教えようとしていたのかもしれません。イエスはもうすでにこの世界の創造主であって、イエスが御父のタイミングに従っていったので、まだ神様のタイミングではなかった。ここでイスラエルの王になるのがタイミングではなかった。イエスはまた群衆の考えによって支配される方ではない。群衆はもっとパンが欲しかった、王が欲しかった、備えてくれるイスラエルの栄光を取り戻してくれる王を求めていた。水の上を歩くことを通して弟子たちがイエス様が人間の考えるロジックの箱の外で働かれることも分かってほしかった。彼らに分かってほしかったのは、イエスが群衆のすべてのニーズを全部その場で満たすことではなく、彼らのやってほしいことをやることだけではなかった。イエスは神様を喜ばせ、神様の働きをやり遂げることを目的として集中していた。神様の目的を成し遂げるために、イエスが必要としていたのは人間的な資源でもなく、ただ神の力でした。群衆というのは神の力を見たかった、でも神の力の目的を理解していなかった。イエスが湖の上を歩いて弟子たちの来ることを見るのが大切だったのではないでしょうか。彼らは恐れていました。でもイエスが船に乗った瞬間、彼らの信仰が強くなったのでしょう。イエスが彼らを御工技師へと送り、どうなるのか分かっていたと思います。弟子たちは恐れに駆られ、嵐によって恐れていた。でも彼らは思わなかったのでしょう。イエスの力によって助けられると、彼らがイエスの愛から離れていたと思っていましたか。多分そうじゃないですよね。イエスは弟子たちに見てほしかったのが、神様の力というのは人間のできることをはるかに超えたものです。イエスが弟子たちに分かってほしかったのは、イエスが人間的にいるすべての状況を理解してくれる。嵐のことも波のことも知っていた。私たちの必要も知っておられる方です。人間の力によって阻まれない、人間の資源の多さ、人間のロジック、人間の分析力によって阻まれない方です。自然をも支配する権威を持っている。弟子たちはこの偉大な奇跡を見たばっかりでした。最初5000人、それに加えて女、子供たちが食べさせられるのを見ました。また、湖の上での奇跡も見ました。イエスが水の上を歩いて、イエスが船に乗った瞬間、向こう岸に着きました。この奇跡というのは、イエスの私は命のパンですというところにつながっていくものです。命のパンというのは、人間の一番深いニーズを満たしてくれるもの。ただただ人間的な体の機能のニーズを満たしてくれるもの以上のものです。私たちは人間の考え方にとらわれてしまうことがあります。私たちが説明できなかったら不可能と思いやすいです。でもルカの一章の37節に書いてあるように、神様にとって不可能なことは一つもありません。人間の考え方というのは私たちを箱に入れてしまいます。信仰というのが神様の力を可能にしていくものです。今の時代、人というのは奇跡や 超自然的なことをすべて否定する人が多い。科学で説明できなかったら嘘だというように思う人多いです。でも私たちが創世記の一章の一節はじめに神が天と地を創造されたという言葉を信じるなら、私たちは奇跡は可能だ。なぜなら私たちの創造主の神が永遠に本当だからです。私たちが神様がいて全てのものを作られた方だと信じていたら、私たちは神様に不可能なことがないことを信じないといけない。私たちが神様を見て、私たちが神様が誰であるのかを理解すると、人間の箱にとらわれなくなります。人間的にだけ聖書を読んで勉強していったら、私たちは絶対に理解することができません。第一コリントの2章の14節で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。神様は私たちを人間的な考えから、囚われから自由にしたい。私たちに超自然的であるご自分を知ってほしい。神様は私たちに一緒に住んでほしい。またご自分をあらわにされたい。私たちに理解して神様の働き、私たちの人生の中で御霊を通して働くのを体験してほしい。また理解してほしい。弟子たちにもそれを分かってほしかった。だから5000人を食べさせるのも、湖の上も歩くのも、イエスがこのようなことを理解してほしかったからです。22節から24節、その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げられてから、人々がパンを食べた場所に近くに、テベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカプエナウムに来た。この群衆がイエスについてきました。奇跡を見て食べさせてもらった群衆たちがイエスがいないのに気づき、カペナウムまで来ました。イエスはこうやって祝福してこの大勢の群衆を食べさせましたが、ここからイエスは永遠の命のパンを、本当のパンを求めるようにとチャレンジされます。イエスは彼らの考え方、人生に関して、命に関して、永遠に関して、全く新たにされてほしかったことを次回見ていきましょう。一緒に祈っていきましょう。天の神様、あなたが憐れみ深い方、怒るのに遅い方だということを感謝します。また私たちを導いて教えてくれる方だということを感謝します。あなたの道、あなたの真実を教えてください。私たちが人間的な箱から、囚われから自由にされ、あなたを見ることができて、またあなたの働きを私たちのうちで、また私たちの周りで見せてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。